あなたの小さな頭であれこれと考え、思い悩むことをやめなさい。あなたに理解できないことから、あなたに納得できないことからのすべてのことの中に、私の手を認め、あなたが賛美と感謝を私に向かって下げ始めるとき、あなたがどれほど理解できなくても、神の手が動き始めるのをあなたは見ると幸せです。私があなたを選び、私があなたを導いていることを覚えなさい。その私の手の中にあなた自身がしっかりと留まるなら、私はあなたの人生に満たされる全ての悲しいことから、苦しいことから、マイナスと思える事柄を一つ一つ丁寧に祝福へと変えていこうとしようとしています。その祝福は一時的な祝福ではありません。永遠という価値の中での祝福へと私は変えていこうと主は仰られます。
確かにこの永遠というこの価値の中にあなた方を導いている投資はあります。この感謝と賛美、この永遠の使命の中にあなた方を導いている投資はあります。この感謝と賛美の中にこの使命があるとあります。あなたの使命はこの神に変える鍵がこの感謝と賛美の中にある投資はあります。
歌物の賜物を特にお伝えすることを熱心に求めなさい。この言葉を私は今日語ろう。あなた方の働き、賜物の働き、特に予言することを熱心に大胆に求めていきなさい。私は関係ないと思っていてはいけません。あなた方一人一人がこの賜物の働きを熱心に求めていくとき、あなたの周りに多くの神の技が伴い始めていきます。私はあなたの手を通して癒しを行い、あなたの唇を通して神の言葉を語り始めていこう。私はあなたを用い、あなたの人生を通して多くの人々に私の恵みを、私の祝福を、私の命を、私の愛を解き放っていく年はございます。あなたは賜物を特に予言することを熱心に求めていきなさい。その時に確かに今ではなかった事柄が始まっていきます。また全く関係ないと思っているような事柄が動き始めるのをあなたは見るでしょう。実は霊的な束縛がその中にあり、あなたはもう賜物の働き特に予言することを成し始める時、その霊の鎖が切れ、新しい事柄が始まってくると主はございます。
心からの賛美。
なたの頭で考えて計算しているようにことは決して運びはしません。しかしそう運ばないからといって落ち込むことも落胆することもありません。あなたの思い通りにいかなくても私は私の計画を豊かに進めていこうとしておっしゃいます。あなたの思いよりももっと高い計画があることをあなたははっきりと覚えなさい。それはあなたの理解を超えていくと主は仰せます。私は永遠という価値の中で、永遠という闇の中であなたの人生を導き、この地上におけるあなたの生を、命を導いていると主は仰せます。あなたはこの限られた命を私の手の中で歩んでいきなさい。私の手の導きの中で歩んでいきなさい。その時あなたの人生には輝きが、喜びが、祝福が現れてくると主は仰せます。
このあなたの命は私からのもの、私が与えた命であると主は言われます。それに私はあなたに使命を持っています。その使命を全うするために、この私のもとに来なさい。この私はあなたを祝福し、私を大いに用いると主は言われます。
喜んでいなさいと主は教えます。あなたが喜んでいる限り、あなたは倒されることはありません。喜んでいなさい。あなたが喜んでいる限り、あなたの人生のこの全てのことは祝福に変えられていきます。喜んでいなさい。とても喜べないと思う状況の中で、私を褒めたたえ、喜んでいなさい。その時私は、確かに私の全能の手を伸ばし、また、あなたに信仰を通してしか見ることのできないことを見させていこうと、私は教えます。信仰を通して私はこの年あなたに勝利を与えると語りました。その勝利が必ず現れてくると主は仰せます。十字架を背負って歩まれた苦しみの中で、この道私も共に歩ませてください。カルバリに続く道は勝利と栄光、喜んであなたの後をついて行きたい。私が座るのも立つのもあなたの御手の中、私が行くこれからの道すべて知っておられる。あなたの御手はいつも私を恵みで癒し強めてくれる。作られ生きてきた全てのことはあなたが喜びなされた不思議技、他の誰が私をI'm not afraid of the dark. 主イエスキリストの御名を呼びます。聖霊様がイザヤの賛美様で主が約束通りここに住んでおられることをありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。また共通された人一人の心からありがとうございます。神様、また人を詰めないでいる人というのもありがとうございます。あなたの返した40番のあなたの民を心からありがとうございます。神様、最後のことに行こうとしております。聖霊ご自身のことを通して私たちに語り、豊かに導いてください。豊かな知恵と祝福を持って聖霊様の中に語ってくださることをお願いします。語る者に心が広くなりますし、どうぞ語ってください。神の言葉を与えてください。感謝します。信じます。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。東京アンティオク教会のエルサレム杉沢牧師の長老ですね、の奥様であるリティア杉沢夫人が、牧師夫人が2月25日水曜日、正確には夜の午後23時34分に天に召されました。昇天式は明日、もう遺骨になってますけど、遺骨にした上で昨日で屋敷が持たれまして、キャンプがあったんですね。遺骨にした上で屋敷が教会で持たれ、明日昇天式が東京アンテル教会で行われています。で、突然だったんですけれども、木曜日からキャンプがありまして、そのキャンプに行く準備をするために荷物を詰めていらっしゃるんですけれども、そしたらなんか急に心臓を打つのがなくなったかなんかで、なんとかとかですね、つまり血液が心臓にこう流れなくなるかなんかで、で、救急車に病院に運ばれまして、一大駄菓子病院となったんですね。で、そしたらそこでもう回復することなくそのまま召されてしまったんですね。本当に突然です。だからこう行くつもりで準備している時になったの でそのちょっと前から元気で話したということなんで、ちょっとあまりにも突然だったのでびっくりだったんですけども、そういうことだったんですね。で、元気でございました。で、正直私たちには なぜ杉沢夫人なのか、そしてなぜこの時なのかは正直理解できませんが、ただ大変なことは私たちの理解を超えていますので、このことも感謝をして、この後ろにある神様の計画があるかと思います。で、今回そのキャンプの中でですね、やはり当然そのことの話になりましたけれども、永遠の使命に移されたということを繰り返しになるんですね。人教世界で人教への招きがありまして、そして今回のキャンプがあったわけですけれども、今回のキャンプでも2日目のようにそのことがあったんですが、でもそのキャンプのまさに始まる日の時にそれが起こったということですね。だから神様が今すごく永遠ということを私たちにね、この教会この前に永遠ということをすごく意識させているということを思わされます。で、昨日で屋敷がすごく良かったというすごく祝福されたんですけれども、ちょっと出てませんので分かりませんけれども、それを聞いておりますけれども、永遠にね、神様が伝えたんですね。で、なんかこうそのことをね、ぜひ覚えてください。だから本当に私たちもその永遠ということに目を留めながら、ぜひ歩んでいただきたいと思います。で、それでキャンプがあったわけですね。で、キャンプは262名だったかな、書いてありましたけども、集まってまいりました。で、キャンプが持たれたんですけども、今回は玉物のキャンプ、スキーおよびスノボをする人と、温泉に行くする人と玉物をやる人なんですけど、スキーをやったのが申し上げましたけども、基本的には玉物をやるキャンプだったんですけども、と、何歳から私だけだったんですけども、私はですね、そのセミナーが27日に3セッションあって、28日もあるんですけど、28日だと私は羽田空港にバスのリーダーで、それでもう結構早く出るので、それで最後3セッションやって、4セッションはとあるのを知らせてます。私がやったセッションは聖霊のバプテスマを受けていて異言を語れるんだけど、まだ予言者学校に入ってない、そういう人たちを対象にしたセッションをしまして、それでそこで予言のことをしっかり学んで、最後にちょこっとやろうって他教会の人とかね、教会に来てまだ間がない人とか、そういう人が多かった。だから九州から行った人たちはもうみんなもうそういう感じなかったので、他のね、と言ってました。で、ユミの牧師がまだ聖霊のバプテスマを受けてない、意見も語れない人たちが、ユミの牧師なので、それ以外の人たちは、長老たちがみんな分かれて、癒しのセミナー、癒しのコース、信仰のコース、見分けのコース、予言のコース、いろいろあるんですね、全部が関わったんですね。で9つ全部やるコースとなって、それがいくことがコースなんですが、で、中級クラス以上の人はその1回ごとにセッションが関わっていたような感じだったんですね。小沢牧師は奇跡のコースだったんですけど、そういう感じでやったんですね。で、すごく祝福されまして、 セミナーやった時ですね、もういつも話していることなんで、正直こう先生もいつも話していることなんですけども、まあ、初めての人とか他教会の人たちはやっぱり新鮮なんですね。こんな話は聞いたことがなかったとか言っても真剣に聞くんですね。まあ、一部疲れてたので寝た人はいますけども、でもそれは本当に純粋に疲れてるからですね。本当にみんな真剣なんですね。で、こんなに乾いてるんだなと思って感動したんですね。で、確かにもっとこう卵に関しては他教会とか、それからクリスチャンの人たちにもですね、もっともっとこう伝えていかなきゃいけないんだなってことをすごく強く思わされました。で、3つのセッション終わっても、私は27日なので、明日アパートをしてくださいましたら、一応私はここまでです。ありがとうございましたってですね、最後にこう、拍手がブワーと起こったんですね。で、私っていうのは神様への感謝って感じで、拍手がブワーと起こりましたですね、20人ぐらいやったんですよ、私のコース。私のクラスは20人ぐらいいたんですけども、すごくアメリカから来た人もいたんですね。韓国の方もいられましたし、で、もちろんアントニオクの人もいたし、いろんなところがいたんですけども、すごく祝福された時を持つことができて、本当に良かったと思っております。で、たまごの働きがはっきり今回のキャンプで、今までと違うのは、2年前からキャンプはしてるんですけども、今回はその9つ全部分かれて、丁寧にやり込んでるので、神様への応答なんですね。で、一番最後の警戒生活の時にこういうことを言われたんですね。賛美に関しても、賛美の言葉が分かれた時に、その分かれた言葉に対して応答したと。そこから働きが始まった。変わった。今回も、タワモに関しては、今回言葉の種が巻かれた。この巻かれた種に、これから私たちが信仰の音をしていくときに、働きが開かれて進んでいくということだったんですね。だぜひですね、これからタワモの働きがもっと顕著になっていくと思いますので、皆さんぜひ期待して、用いていってほしいなということは、ぜひ思います。はい。で、来年はぜひ皆さん、冬の悪魔に行きましょう。ね、ということで、聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日はヨハネの15章の16節17節、もう一度読みしますね。私は212ページです。皆さんもっと若いページだと思います。お読みします。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って身を結び、そのあなた方の身が残るためであり、またあなた方が私の名によって地に求めるものは何でも、地があなた方にお与えになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。今日はこのところから見ていきたいと思っているんですけれども、キャンプの後でもありですね、キャンプで語られたこととかですね、実況生活で言われたことはないんだったんですけど、それとか、あるいは卵のこととかを、話そうと私は頭で考えてたんですね。ところが、祈ってたら神様はこの御言葉を示してこられたんですね。と思ったんですね。神様が選んだっていうことの話なんですけれども、でもちろん私思ったんですね、今日誰が来るのかなと思ったらですね、今日は思いがけない人が来てもらえないかもしれない。太田兄弟が今日来てもらえないかもしれない。久しぶりですよね。太田兄弟、恥ずかしいな、顔を見てください。歓迎なくしてください。太田兄弟が来ると思まさか思ってないんですよ、正直ね。この言葉ね、と思いましてね、神様に選ばれてるんだなっていうふうに思いますけども、でそれは太田兄弟が来てみて、私たちみんながそうなんですね。で、このところは、よく私は説教するときですね、例えば人生にはいろんな選択があると。そして、一番最初の選択は生まれることですね。これは選べなかった選択。選べる選択と選べない選択があるという話をします。で、選べない選択の中には、はっきり神の心があるので、自分で選べなかったんだけども、例えば、女の人に生まれた人、男の人に生まれた人、私だったら木原家に生まれたわけですね。で、この家に生まれたことを本当に神様の御心として受け取って喜び、男であったことを喜び、ね、私1959年に生まれてますけどね、60年代ではなくて50年代最後に生まれたことを喜び、ね、それを本当にその神様の選びを喜んで受け取っている人はその祝福を受けているわけですね。こういう話をよくします。そしてまた自分が選んだ選びでも、例えば、自分の選びを選ぶって例えば、そうですね、今ちょうど進学就職のシーズンですから、仕事をするか進学をするかとか、どの学校に行くかとか、どの会社に勤めるかとか、結婚のこともそうでしょうね。そういう選択があるんですね。その選択も実は自分が選択してるんだけれども、その背後に神様の手があって、神様がそこに私を置かれたんだと、ね、いうことを受け取る人は、そこにおける神様の祝福を見ていくって話をよくいつも過去を話すときやってたことですね。でも今日はこれはですね、もちろんそれはその通りなんですね。実はその通りで、そのことをまた話しますけども、でもここ聖書から見ると、ここは聖書は弟子に向かって言ってるわけで、弟子に向かって弟子たちに、弟子たちがこうイエス様についてきたわけですけども、その時に弟子たちに、いや あなた方は私を選んだのではない。つまり、あなた方は自分でこう私が招いたのに応答して従ってきた。そして私を選んでついてきたと思っているかもしれないけど、そうじゃないんだよ。私があなた方を選んで、あなた方を任命したんだよ。弟子として選んで任命したんだよ。ということを言ったんですね。で、ペテロは、網を捨てて従いました。網っていうのは両親にとってはもう仕事そのものですから、仕事を捨ててしまったんですね。だからヨハネは、父と父を残してって書いてあるんですね。だから、その決して父と関係悪かったと思いますよ、ヨハネに関してはね。だから、その本当にこう一緒にやってた寮を置き、家族を置いて、お父さんを置いて、神様に従ったんです。だから、彼らはある意味である代価を払って、キリストについていったんです。仕事であったり、家族であったり、いろんなものを横に置いて、まあ、ちょっと言葉を強く捨てて、本当に神様を選んでついていった。だけど、神様はその時に、いや、あなた方は確かに選んでついていったかもしれないけど、実は私があなた方を選んだんだよって言われたんですね。でこれはね、彼らの従ってきたことを否定してるんじゃなくて、逆で、私があなた方を選んだんだってことは、神様の方が選んで任命したので、神様の方が責任を持ってくださるってことを意味します。今回、まあ、今日の中でちょっと話の中で面白いと言われましたね。秋元牧師がアメリカ行った時、今回はね、めったに日本の政治家なんてアメリカのテレビ出てこないんですよね。頻繁に出てくるんですって。長川大臣ね、元大臣。酔っ払ったのかどうか知りませんけども、そのね、あれですね。ちょっと今までないぐらい、そういうずっとアメリカでやられてる、ちょうど行った時にね。そして日本に帰ってきたら、今度はもう長川大臣が辞めたので、今度はやったら麻生首相の任命責任って恐れられてたって話ですね。そういうこと言ってました。で、人教の招きの時にですね、人教で、ね、そんな応答してもね、できなかったらどうしようってね、思うかもしれないけどね、神様は最初からこの教会にわきまえのないものを守られると、人々に見捨てられたり、それが真摯になったって言葉を与えられたので、わきまえがないものであることは分かって選んでいる。長友氏は最初その話をしたんです。だからそれを続けてするってね、わきまえのないことを分かった上で選び、捨てられたりしたことを分かって選んでいるので、その選んだ方の任命責任があると言って、神様はだから責任を取られるんだって話をしてます。で、ここでね、私たちは、このペテロをはじめとする弟子たちは自分がイエス様を選んでついていったと思ったと思うんですよね。確かにそういう一面はあるでしょう。でもイエス様は言ったのは、あなた方は私を選んだんじゃないんだ。あなた方は、その私を招いた時に応答して選んできたと思ってる。でも、そういう私の方があなたを選んだんだって言ったんです。私の方があなたを選んで、あなたを、方を弟子と、あなたってあなた方ですね。この個人じゃなくて、あなた方っていうの弟子たちですね、を任命したんだよっていうことを言ったんですね。これ後で生きるんです。なぜか。弟子は全員裏切ります。みんな逃げます。で、その時に、彼は自分で選んで愛したんだったら、その選びを捨てたわけです。そして、選んだことが失敗だった。もし彼は自分で選んだんだったら。でも、神様が選ばれたわけです。神様の方が、イエス様の方が選んでくださったので、彼らがしくじって失敗しても、主の選びが変わらない限り、この選びは失われないんです。それこそ任命責任ですね。そんな噂を知った上で選んでるんだから、イエス様は引っ張ってきてくださって、だってその裏切った40日後にはペテロはリバイバルのツアーで、ペテロとして3000人救われるわけでしょ。もちろん聖霊が来たからです。でも、いくらでも器を移り替えることができたわけですよね。でも、神様が選んでいたので、その選びは変わらなかったわけですね。でその神様が選んだんだってことなんですね。で、皆さんも、その、自分はその主が選んでくださったんだっていうことを発揮してほしいです。まずね、そしてその信仰を得ます。そして、さらに今はですよ、例えば長崎教会に皆さんに置かれています。今ね。でもちろんね、どこかに使わされている方もいらっしゃるでしょうし、ね、いろんな関係で引っ越して、こうね、引っ越した場合にそちらの方に行く人もいらっしゃるでしょう。で、佐世保はこの春から、去年この1年間で3家族かな、2家族使わせて、最近3家族目が今度の4月にまた離島に行く可能性があるんですね。一つはアメリカに行かれまして、アメリカの少女離婚のサンディエゴとか行かれましたね。一人は横浜に行かれまして、横浜の方に行かれましたね。で、新しい家族が今、揮発を聞きされますけどね。で、そういうふうに引っ越していった場合にはそこに自由があるわけでしょ。だから、そういう意味でそういうことはあると思うんですね。あるいは使わされていく場合に。でも、今ここに神様に置かれているわけですね。で、これを、神様が私をここに今選んでおいてくださってるって思ってる人と、ね、まあ、 私はここに来てあげてるのかと思ってる人と、ね、思ったらですね、まあ、まあ、どこでもいいんだけど、ここに今ちょっと来てるだけで、別にそんな神様も何も、まあ、私いいと思うから適当に来てるなと思う人と、いろいろいるわけですよ。ね、こっちの気持ちとして。でも、本当に神様が選んでおいてくださったのは本当なんですよ。それをその通り受け取るとき、神様が選んでくださったことではなく、祝福とか、恵みとかが現れてくるんです。でもね、それは受け取らないときにいいですか？神様の方を与えたいけど、こっちがそれを拒否してしまうのか。で、どうも皆さんね、神様は私たちを選んでおいてくださって、でそしてもうちょっとこれがまずこの本来のね。で、もうちょっと広げると、さっき言ったように、例えば、私なら、この木原家に生まれて、今、妻と結婚してらっしゃる子供がいるわけですね。これが神様の選んだ家族なんですね。でそして、ある方だったら学校、職場、ね。神が選んだからずっといるって言ったわけではありません。さっきね、教会で使わされることがあるように、神様が使わされることがあるでしょう。導かれていることがあるでしょう、ね。だけども、今そこに置かれていることを、自分の選択っていうんじゃなくて、自分が選んだかもしれないけど、それは神様が選んでそこに置いてくださった。ね、選べたものも選べなかったもの。選べなかったものはもう本当にそうですね。私が男性であることは、妻が女性であることは、神様がそうされた。それを本当に神様がそうしなさったという喜んで受け取る人は、男性なら男性、女性なら女性であることの祝福を受けます、ね。で、結婚なんかはね、お互いの選択で、ね、片っぽだけ選択してもできませんから、お互いの選択なんですけども、お互いが選んだと思ってると、お互いが失敗だと思っておしまいなんです。いや、お互いが思うと片っぽが失敗だと思ったら場合によっておしまいです。ね。でも、神様が選んだと思ってると、すごくいい選択だったと思う日もあれば、最悪の選択だったと思う日もあるでしょう。人間だから。でも神様が選んだと思っていたのが、神様が選んでくださったんです。神様が責任を持っての自由がされたんです。分かりやすいからね、結婚のこと夫婦のこと言いましたけども、結婚だけでありません。いろんな面に出してくるんです。で、本当に主が選んでくださって、私を任命した、つまり置いて、そこに意味を持って置いてくださって、一番大きなことは、これは弟子ですから、神様の働きになります。もうちょっと広げて、ますますそうだよ。そうなってきましたね。じゃあ、なんでそうしたのかというと書いてある。それはあなた方が一点身を結び、そのあなた方の身は残るためであった、ここまでね。行って。だから、それぞれが使わされていく場所があって、そこで身を結ぶためだったからね。ね。職場であっても、学校であっても、家庭であっても、ね、教会かどっかに行くことがあって、身を結ぶためだったから、ね。だからね、皆さん置かれている場所に神を置いてくださった。信じる人は期待していいんです。神なのは身を結んでください。これ間違えちゃいけないことなんですね。結構ね、こういうふうに考えてるんですね。そうか、神様が選んでくださって、ここに置かれてるんだ、この学校に、あるいはこの職場に。で、それは身を結ぶためだ。じゃあ身を結ばなきゃいけない。よし、身を結ぶんだと思って頑張り始める人なんですね。頑張り始めるとですね、大変なことになる。うまくいくときまで大変なことにもなる。頑張る人ほどね、一生懸命頑張ってね、うまくいかなくて、プチンと切れちゃったりして、もう嫌だとなるんですね。こんなに私頑張ったのに、こんなに私頑張ったのに、こんなに私頑張ったのに、そのあげく、こんな目になって、あんな目になって、こんな目になって、こんな目になって、もう嫌ってこうなるんですね。そういう人を自分も含めて結構見てまいりました。ね。ここはね、そういうことってね、頑張って身を結ぶって言っては決して言ってない。これは、私が選んで任命したんだよ。それは、あなた方が言って身を結ぶためだった。そのために選んだって言ってるから、神様が身を結ぶという約束なんです。しかも残る身を結ぶって約束なんです。だから、神様が結んでください、その身を残してくださるっていう約束なんですよ。どうすればいいか、一つ信じればいいんです。神様が、その時に私が立派になって身を結ぶなんて難しく考えない。このままで選んでくださったんだから、この不十分なものであっても身を結ぶ。だから神様すごいなと思ってないですね。こんなに足りなくても、こんな失敗をしたとしても身を結ぶって信じてればいいんです。実際選ばれた弟子たちはですね、本当に取りに足りない人たちでした。漁師という仕事は素晴らしいお仕事です。でも、無学って書いてあるように、正式な学も受けていることはなかった。当時のユダヤ人たちにとって、正式に律法を学んでない人たちが聖書を語るなんてことは、はっきり言って、そんな奴らの話は聞けないって言ってたと。それは彼らを通して、見事に救いを持っていったんです。まさに神様が選んでくださったからなんです。 で彼は頑張って立派になろうと思ったわけですね。 どうもいろんな意味で不十分ですね。どっちがいないか競争してたり逃げてしまったりいっぱい噂をかけ持ってた。だけど本当に身を結んだんです。もちろん政略だからです。でも神が選んでおられました。信じていたんだから。ではね、ぜひそれを覚えてますね。で、じゃあ信じてたら具体的にどうすればいいのかってことなんですね。信じてればいいんですけども、次回でもまた、あなた方が私の何よって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。これキーが書いてある。じゃあ身を残すんだよって、だから大丈夫だよって言ったわけです。でも具体的なんだったら、あなた方この弟子たちがキリストの名によって父に求めるなら何でも父の話題になるって書いてある。でこれは何でもって書いてある。何でもなんですけど、これは自分の好きなまま思いのままね、じゃあちょっと神様は3億円と、そういうわけじゃないんですね。もちろん映画の働きをするために3億円必要ですから、それは本当に来ると思います。本当に来ると思います。だけど、そのここで言ってるのはこの文脈から言うと、私たちが選ばれて任命された、そのために身を結んでいくために、本当に私たちが大胆にイエス様になると求めるなら何でもです。身を結ぶためには何でもあげる。能力も経済も賜物も働きも何でも与えてくれる。求めること自体が実は欲しいものなんです。同じようなの文章はね、あなた方は私なんて求めたことがありませんって書いてあるんです。期待してないと求めないんですよ、人って。だからね、まあ、みんなすぐ、私、子供はね、小さい時はね、特に上の子たちはね、まだ上がいなかったからね、小さい子たちはね、お父さんに何でも買ってとか、素直に求めました。で、お父さんが、いつもより買ってやるよとか言ったらですね、もう、単純に信じました。でも、大きくなってくるとですね、一応言うんですけど、言いながらでもですね、難しいだろうなっていうのが半分見えたりですね、そのうち言わなくなってきたりする。ちょっとお父さんにはこれ無理かなって思う。それは別にお父さんをバカにせってるんじゃなくて、その境内のこと、財布のこととか、他にいろいろ事情があることを分かっていて言わない。ある意味でいい面もあるんだけど、結局ちょっと頼んでも買ってもらえないだろう、ちょっと難しいだろうなって思うから言わないわけですよね。あるんですよね。期待してる子は言うんです。言ったらなんとかなると思うと言うんです。だってそれでお父さんに言ってもダメだけど、おじいちゃんおばあちゃんのところに行こうってことになるわけでしょ。よくあるでしょ。それはおじいちゃんおばあちゃんだったら何とかしてくれると思って行くわけでしょ。でもそこもダメだと思えば行きませんよね。期待してるところには行くでしょ。期待してるところには何とかお願いと言うでしょ。ね。そうですよね。ということは求めること自体が信仰になる。だから私たちがその置かれているこの、例えば、ね、教会の対立とこのところがないので、ね、さっきもミドルが賛美からしてくださいましたけど、本当にその賛美の働きを通して、本当に神様を使ってほしい、一人でも出てほしい、きっと何かが起こるということを期待して、神に求めるならね、起こってくることなんですね。いや、今回の御子神の一面に、ギフツが超音波牧師の教会でね、第4礼拝であった。で、今、超牧師は引退というか、して、それで自分は第4礼拝をされてるんです。第3礼拝が本来メイン礼拝なんですけど、第4礼拝をされてるんですね。だからね、ユズもいるって。でも、第4礼拝にみんな来るんですって。やっぱり、超牧師のことがいいからですよね。もう80代じゃないかな、おそらくもう。ね。でも、すごい元気になってきましたね。その超牧師の前で、ギフツが賛美することになると、ね。で、実際したんですね。で、その証を、加山さんがしてくださいました。でも、ってことはですね、信仰の告白でね、超牧師の前で、自分の許可で、賛美します。しかも、超牧師の前で賛美しますって告白したんですね。ね。その時に10年ぐらい経ったら起こるかなと思ってたら、その一番最初にした告白から3年ですって。彼は語る。移動中の場所の中、車の中で徹底して告白しながら言うんですって。元気になるからでしょうけどね。で、なんかいろんなこと言う。もう霊的にすごいことも肉的にすごいことも言う、ね、賛美したおかげで焼肉を食べ放題食べれるようになりますとかね。で、本当にそれ食べれるようになっていや本当になったんですよね。路上ライブで焼肉屋さんが感動してうちに来てやってくれる。俺は出せないけど肉だけを食わしたりって好きなものを食べたら、その人の関わりで韓国の別のルートが開かれたりとかね、いっぱい話があるんです。面白い。で、それで言うのと、それから彼らは必ず長崎の裏上でやった時も、私が電話したらどこに、いや、そばに来てますって、どうしたんだ、今祈ってるって言って、必ず1時間祈るの、最低ね。もっと祈るの、最低1時間祈ってたって言うんですね。で、神様の力を求めるんですね。で、もともとそうしてなかった。もともとそうしてなくて、加山さんのキャリアであったり、あの人はヨーロッパ選手権に子供を何人も送ってますからね、優勝させたりしますからね、キャリアがあった。で、キャリアであって一生懸命。 ね、でも言ってました、教えても普通はこうね、10教えたら3ぐらいに落ちて、そこからまた教えて伸ばして、そうやって4になって5になって上がっていくんだけど、10教えたら次の日はもう0になってるんです。で10教えたらまた0になってるんです。でそれを繰り返したんです、1年間。そして、あ、国分寺東京教会の予選の16位、その頃の16位だから最悪ですね、今みたいに強くなかったものね。それでも加山さんは学年として自分のキャリアに自信を持ってたのにダメだと思ったで神に戻られた。それは要因があったはずですね。もう諦めたり、白旗上げて諦めたら、白旗上げた人を下ろしなさい、私がする、あなたは私に頼ってなかったと言われて神に戻られた。神に求めたってことは、神だったら何とかなると思ったと思うんですよ。だって彼女はキャリアでできたわけです。そのキャリアを1年間注ぎ込んでダメだった。でも神様が私に求めたら何とかなった時に、じゃあ神に求めたら何とかなると期待したから祈り始めたんですよ。それからは祈らないで練習しなかったんですって。必ず1時間は祈って練習したの。そこから逆転があるんだって、ね、神に求めたからね。面白い、神が選んだって書いてある。神が実を結ぶって書いてある。あ、実を結ぶんです。だから鍵がある。あの、私に求めるならなんだって、父に求めるって書いてある。キリストになるってね。キリストって父に求めるなら何でも与える。これ、同じ文脈ですから、実を結ぶよってことですね。でね、なんで求めること自体がね、期待しておる。皆さんね、もっと大胆にね、求めましょうとか、求める人は確かに身を受けずに選ばれた、その世界の場所で、学校であろうと、職場であろうと、家庭であろうと、それこそ教会であろうと、選挙の働きであろうとね、約束だから、だから頑張れって言ってんじゃありません。そうなのに神様がそう約束してるから、その約束に立って求める。逆に神様があなた方って言ってるから、あなた方だから、あなた方実際面白い。彼らは弟子たちは裏切ってしまって失敗する。だけど、聖霊がやってきたペンテコステの日どうだったかというと、まさにあなた方、弟子たちは一つところに集まって、まさに神に求めてた時に聖霊が臨んできた。そこから彼らは全く変えられていく。もちろん変えられても、弱さがあって、繰り返し聖霊に出されてますよ。でそこから、やっぱり集まって乗った時に来てるんですよ。あなた方って書いてある。これは、あなた方が私の名によって書いてある。ダメなんで、おい。こう集まっているのに、そして読むね。ただね、弟子たち、この時の弟子たちどうだったかというとね、この時の弟子たちはですね、ご存知のように、どっちが偉いかを競争してしまう弟子たち、ね、お互い気になる弟子たち、ね、ペテロとヨハネはいつも、ね、気になる、ヨハネの21章なんか、この55章ですけど、21章で裏切った後に、ね、せっかくイエス様に召されてね、あなたは私を愛しますかって、はいはいってついてこいって言った後に、いつも話しますが、こいつはどうですかって思わずもヨハネのこと聞いちゃうわけでしょ。それぐらい気になる。で、ペトロとヨハネはそういうタイプでしたし、他の連中だって、連中って言ったら連中ですよね、まだこの段階では。ペンテコステ以降はね、使徒って感じですけど、この間まだ連中って感じですよね。こういつもね、お互いが気になって、どっちが偉いか競争し合って、で、ヤコブとヨハネがエス様の横にしてほしいってお母さんが言って、こうね、こう言ってたら、こう腹立って残ったんでしょ。ね、そういう感じで、こういつもお互い争ったりこうしてるようなわけなんですよ。そのお互いが一緒に乗るってことは、そんなに簡単なことではない。実際それあんましてないようですね。でもそれをしたのはさっきのペンテコステなんです。どうですか？本当に彼らは自分に絶望して、もうダメだと思ったとき、一緒に集まって約束通りになったんですよ。そしたらまさに世界になるんですね。面白いと思うんですけどね、どうも神の技が起こる前にものすごく弱くされる。今もう一つされてますね。さっきリディアさんが手に入れましたけど、永遠に目を向けさせられるってことなんですね。本当に永遠に目を向けさせられる。それと、私は本当に自分が弱いものである、力がないものであるってことを深く悟らされる。実感としてね。その時ね、こうね、あなた方が一つになって、あなた方が一緒に祈り始めるんですよ。本当に自分の力がないと祈り始める。あなた方が。まだあるとね、なかなかそうならないんです。ね、そういうことね、覚えておいて。で、こうやって弟子たちにやったんですね。その時に、何でも出て何でも与えられたんですね。偉いんですか？私たちはお互い選ばれたんです。お互いが選んだって、神様のお互いを選んだんです。そして今は、いいですか？今はこれに置かれているんですね。 で今皆さんがそれぞれの使わされている場所に置かれているわけですね。選ばれて、それはこの教会で、そして皆さんがそれぞれの使わされている家庭や職場や学校やいろんな場所で実を結ぶためです。その実を結ぶ鍵は何かって言ったら祈ることです。共にキリストの父に求めるときに、私たちはその実を見ることができるということをね、どうだろう、覚えてほしいというふうに思います。そして17節ね、あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めですと書いてますね。いつも16だけなんですけど、今日は17の話ですね。愛し合うことって書いてあるんですね。で、イエス様は弟子たちに向かって愛し合いなさいと言ったんですね。で、このちょっと前の13章には、イエス様はご自分の愛をその極みまで示されたって書いてあって、足を洗うところが書いてあるんです。だから、このヨハネの中で書かれているイエス様の愛の姿というのは、イエス様は弟子の足を洗うことですね。イエス様と弟子はどっちが偉いかというと、イエス様が偉いわけです。で、足っていうのは当時はその、日本で地下旅に似たようなのを履いてて、こう歩いてますから、もう真っ黒毛なんですね。で、宿に着いたらまず最初にこう足を洗ってくれたりすることがよくあった。日本でもよく時代劇の旅で遊んでるんでしょ。あんなないですね。だから、ね、まあ、いつもようにこう、その時は椅子に座ってるんだけどね、横になったらその足投げ出して足を洗われたわけですけども、つまり、この、立場が上のイエス様が、立場が下の弟子たちの一番汚れている、普通なら、なんていうかな、その、下男っていうか、下女っていうか、そういう人たちが洗うような足をわざわざ洗ってくださったんですね。そしてそれを愛を示したって言ったんです。で、あなた方大変愛しなさい。だから、本当にその自分よりも、相手よりも低くなって、ね、そして、その最も汚れている部分、弱い部分、足りない部分、汚い部分を洗いなさいって、カバーし、ケアしなさいってことを言ったわけですね。これが、イエス様の弟子たちに言われたことなんですね。で、それが戒めだ。それをしてたならば、その身は残っていくし、溢れていくよってことを言われたんですね。で、残念ながら、こう言われた弟子たちはそうできたかというと、ペンテコステまでははっきり言ってできておりません。ね、失敗だけでした。でもさっき言った、神が選ばれたので、どんなに失敗しても、逃げていっても裏切っても神を選ばれたの責任を持って神様が弟子たちを一つにして、本当に彼らが神に祈りイエス様の名によって神に求めた時に、ついに聖霊が来て彼らは本当に許し合って愛し合ったんです。で、愛し合ってた時に、今言った本当に相手よりも低くなって、その汚れたところ汚いところをケアするところをもう一つあるんです。愛し合うっていうのはね、許し合うことが大事なんです。なぜかって十字架が愛の極みだから、十字架は許しから始まってますね。そういうことは、愛し合うって場合はね、許し合うことが鍵になる。許し合うってことはどういうことかというと、その前に許さなきゃいけないことがあるってことなんです。愛が深まるってことは、許しが深まるってことだから、許さなきゃいけない、もっと大きなことが起こると思うんです。わかりますか？あるいは、ケアするってことは、相手の弱い部分がもっと分かってくる。で、弟子たちはお互いが、イエス様を裏切って逃げたお互いのどうしようもない弱さとか、いろんなものが分かっている。それを許し合い、お互いに許し合い、そしてお互いにおケアしちゃったわけですよね。で、皆さんですね、この私たちは身を結ぶために選ばれたんだけど、その時に一つ祈ることと、もう一つはその聖霊様の助けをいただいて、聖霊の力をいただいて、許し合い、使い合い、そして足りないところをケアし合う、補い合うということを神様の方で言われたんです。で、その時に確かに身は残るし、身は作る。で、主はそれを私たちにする力をくださいます。わかるね。聖霊様が来るときですね。で、そのことをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。で、今日でも一番言いたかったことは、それね、神様は私たちを選ばれたんだってことですね。で、神様は私たちを任命して、ここに弟子として、あるいは教会の身体の一部として、ここに置いてくださったんだ。そのことを歴史としてですね。そしてそれは、あなたの人生に身を結び、あなたを通して豊かな実がつくためにそれをなさっている。実はつきます。約束だから。鍵は、私は頑張ってないかもしれないけど、神に死なるから求めていくんです。一緒に。で、お互いは弱さがあるし、お互いは罪があるから、いろんな失敗があるし、いろんなことがあるんですけど、許し合い、お互いの弱さをカバーし合って求めていくならば、あふれるほど実がつくでしょうね、これ。楽しみなんですね。皆さん、家族っていうのはね、教会は神の家族ってはっきりエピソードに書いてありますけども、家族っていうのはですね、弱さが出るところなんです。 例えば私は会社に行ったら何でも食べるし、奉仕に行ったら基本的に出されたものは何でも食べる、ね、でも家に来たらですね、なんかね、好きなものしか食べない気分があるだから、うちの奥さんがよくね、あ、お父さん食べないかって、外行ったら食べるのと言われるんですね。だから甘えが出るわけですね。まあ、甘えというより、まあ、弱さが出るわけですね。外だったら何でもね、もうすぐ食べます、基本的に。特に、奉仕に出されたものは基本的に残しませんね。ね。そうですね。でも、家だったらですね、こうさりげなく他の皿に入れてたりです。食べなかったりとかね、起こるわけでしょ。いや、それいいって言ったらごめんなさい、いいって言うのなんて、それが私の弱さです。でもある意味でまあ甘えんでしょう ね。で、いろんな面が家庭では出てくるわけですよね。他だったらすぐ感謝できるのに、家族だったら感謝するのにうっとここで、ね、文句が一言、二言、三言、十言ぐらい出てから慌てて感謝になったりとかね。でももうその頃にはもう大変なことになってたりするわけです ね。で、何かというと、それはいろんなものが出るからです。で、教会もね、お互いの会が深くなりなるほど、弱さや罪が出てくるんです。本当に。そこで、ね、いいですか、聖霊の助けをいただいて、聖霊の助けだけは人間ですから、聖霊の助けをいただいて、それを許し、認め、受け入れてケアしていくときに、いや、スマイルが高いなんですよ。なぜかね。けど、そのことは覚えてほしいと思います。で、そしてそれをそうしながら祈っていくときに、怖いこと聞かれるんですね。皆さん本当に言ってください。で、非常に豊かな身を神様がね、残してくださるということは、ね、どうなの覚えておいていただきたいというふうに思います。はい、まあ今日はここまでにしておきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は、この御言葉をあなたが開きにおっしゃって、ご開きましたけれども、あなた方は私を選んだのではありません、私があなた方を選び任命したのですと書いてありますが、そのことありがとうございます。神様は私たちを選んでくださったことをありがとうございます。それは行って身を結びその身を残るためであると、あなたは私たちを選んでくださって身を残すために選んでくださったことをありがとうございます。身を結び身を残すためにくださったことをありがとうございます。そして私たちがキリストの名によって死の神に求めるとき、何でもあなたは答えてくださることをありがとうございます。身を結ぶためにあなたに求めているときに、何でもあなたは答えてくださることをありがとうございます。そして私たちはお互いに罪人ですし、弱さがありますし、どうです様、お互いに許し合い、そしてお互いの弱さを補い合っていくことができる精霊が導いてくださって、そしてもっとたくさんの身を豊かな身を見ていくことができるようにしがみついてくださいますから、ありがとうございます。感謝します。それでは、癒しのために、解放のために祈りしたいと思います。短く悔い改めをしたいと思います。罪があるとき祈りが手に届きませんし、また、聖書は全ての人が罪だと言っていますし、まだごく一部ですから、罪が手に届きなことがありますので、短く悔い改めのときを持ちましょう。調べられました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆に神様に